ここから B 面です。質問、安定要素材の備蓄、事前配布、購入の考えは。地域防災課長、安定要素材は原子力災害時に放射性要素による甲状腺の内部被曝の予防または低減することを目的に承認されている。町は浜岡原子力発電所から約 90km 離れており、緊急事態が発生した場合に屋内退避、避難一時移転を行う区域から外れている。このため事故が起こった場合でも直ちに放射性物質の影響を受けることはないと考えており、現時点では安定要素材の備蓄や購入、事前配布は検討していない。
次は大沼正明議員の一般質問です。受動喫煙の防止や喫煙マナーのために。質問、受動喫煙対策として禁煙外来に女性を。答え、町民の健康を後押しするため検討する。高齢者支援の充実を。質問、高齢者バスタクシー助成券の対象者数と申請者数は。長寿介護課長、平成30年度の対象者数は4775人、申請者数は2667人、申請率は 55.9% になる。質問、窓口での本人申請数と代理人による申請数は。課長、本人申請は2068人、親族やケアマネージャーなどの代理申請は600人となる。質問、高齢者バスタクシー助成券は対象者全員に郵送を。課長、本人による窓口申請が約8割である。顔の見えるケアマネジメントの機会であり、高齢者の困りごとや問題を地域包括支援センターへつなげる機会と捉えているため、郵送は考えていない。高齢者支援体制整備事業として、地域に出向き、地域助け合い検討会を開催している。その中で、地域ボランティアによる移動支援の仕組み作りを検討中である。今後も必要に応じ、高齢者支援の拡充や見直しを図る。総合案内の有効利用を。質問、昼休みに来庁する住民のため総合案内が不在にならないよう配慮を。行政課長、総合案内業務は人材派遣で対応している。昼休みを含めた時間帯に対応するには最低2人の体制が必要になる。今後一番効果的な体制を検討する。情報発信力の強化を。質問、緊急の交通規制情報や火災情報を随時発信する考えは。地域防災課長、緊急情報を町から随時発信するには情報をタイムリーに得ることや夜間や休日などの対応の検討が必要になる。そのため直ちに実施することは困難であるが、近隣の状況や先進事例を確認し、情報発信の充実強化を研究していく。自治会加入率の向上を。質問、現在の自治会加入率は。行政課長、本年4月1日現在で 88.44% であり、昨年に比べ 1.24% 上昇している。質問、自治会独自にホームページを開設できるように支援を。課長、ホームページを開設した場合、継続的な運用が可能か課題がある。今後、区長連絡協議会役員会で意向を確認したい。受動喫煙対策を。質問、公衆喫煙所の設置を。企画財政課長、設置場所が確保できないため現状考えていない。質問、家庭での対策に 禁煙外来の女性の考えは、町長、タバコ税の使い方として前向きに検討する。その他の質問、大規模災害時に使える無料 Wi-Fi 50ジャパンの周知を。次は加藤雄貴議員の一般質問です。全世代の人が住みやすい魅力的な街であるように、街づくりを。質問、魅力的な街であるためには。答え、各種研究情報発信に努める。災害への備えを。質問、昨年11月に開館した防災センターを総合防災訓練ではどのように活用したか。地域防災課長、常設の災害対策本部を整備したことで、本部参集職員到着後、直ちに本部を立ち上げることができた。災害対応では現場映像をリアルタイムで確認したほか、情報を共有するため各班長が机のマイクを使用し、逐次報告しながら災害対応を行った。物資を避難所へ搬送する訓練では、本部と同じ建物内に防災倉庫を整備したことで素早い搬送ができた。質問、防災センターを使って体験型の訓練を実施するなど幅広い使い方を。総務部長、常設で各種体験コーナーなどを設置することは考えていないが、防災イベントなどを開催する際は、防災講話のほか防災グッズの展示や模擬体験などの実施も検討し、防災活動の拠点として有効活用を図っていく。質問、ライフライン業者などが提供する生活に密着した情報源の住民への周知は。地域防災課長、東京電力パワーグリッド主催の会議では、停電の際は復旧見込みなどの情報が確認できるアプリ、テプコ速報の紹介があり、県主催の会議では避難場所や気象情報などが確認できるアプリ、静岡県防災が紹介された。貴重な情報源となるため、町広報誌やワクワク祭りで周知した。今後も町主催イベントなどで広く周知していく。質問、公共施設における災害時の電力源として再生可能なエネルギーを利用する体制と今後の考えは。企画財政課長、太陽光発電システムを役場庁舎、北館、西館、防災センター、三小学校、勤労者体育センター、ウェルピア長泉に設置している。いずれも平時は発電した電力と商用電源を併用している。有事の際は特定の電気系統において蓄電池からの電力供給が可能となっている。今後は長泉町環境基本計画などに基づき、再生可能エネルギーの積極的な導入を図りたい。子育て環境の充実を。質問、育休退園をさせない仕組みづくりを。教育部長、保育の受け入れ枠を増やして待機児童問題を解消することが育休退園問題の解消につながると考えている。幼児教育、保育の無償化による保育ニーズ増大などの影響を注視し、公立幼稚園の認定こども園の移行など受け入れ施設の拡大に努め、育休退園廃止に向けた取り組みを進める。言葉の説明をします。育休退園、母親が新たに子どもを出産し育児休暇を取得した場合、保育園などに預けている上の子どもを退園させる制度。長泉町では3歳未満児は原則として産後8週目の 属する日の月末で退園となる。次は、よもよしお議員の一般質問です。子育てするなら長泉、他の自治体より早く研究・検討を。質問、保育施設周辺にキッズゾーン新設は？答え、国・県の動向を注視し必要性を研究する。キッズゾーンの新設。質問、子育ての町として子育て環境の安全をより高めるべく保育施設周辺にキッズゾーンの新設は？子ども未来課長、園外保育などで園児が日常的に集団で移動する経路における危険箇所の抽出調査を実施した。公立私立の15園で調査を行い、12園37箇所が抽出されている。道路管理者や裾野警察署と点検確認し改善監修に努める。今後国や県などの動向を注視しながら必要性などを研究していく。高齢者の食育。質問、健康長寿に向け高齢者への食育啓発を積極的に実施すべきでは？住民福祉部長、高齢になると食事量や食の偏りなど食事面からの指摘もあるが、歯の喪失や嚥下障害など口腔機能低下の懸念もある。本年度第3次長泉町健康増進計画の見直しのためアンケート調査を予定している。その結果を踏まえ食育推進会議を中心に今後の取り組みを考えていく。また三小学校区に設置した地域包括支援センターとも連携し食育に関するさらなる推進に努めたい。権限異常受け入れ。質問、権限異常受け入れは町の立ち位置を熟考しての意思表明をすべきでは？企画財政課長、権限異常に関する手続きは原則として事務を受託する市町の承諾が前提となる。権限異常の諾否に住民サービスにおけるメリットの有無を基準に考えている。専門性の高い事務や広域的な対応に要する事務などで承諾ができないこともある。今後も住民サービスの向上につながる事務は現状の職員体制で可能な限り受託していきたい。その他の質問、 AI 解析による魅力度だけでなく持続可能性があるという評価も上位を目指すために、関係人口拡大と富士の国ショールームの関わり。
次は木下昭夫議員の一般質問です。反対する方たちと本当に相対する姿勢こそが大切。質問、火葬場建築工事が2回も入札不調は問題ないか。答え、分離発注方式によりいずれも予算の範囲内で落札。入札の結果は？質問、町内に建設する場合の建設費が平成25年当時の資料では3億4000万円だったが、町外に建設する場合は29年末時点で約10億円となっていた。町民への説明は？暮らし環境課長、火葬場計画の経緯を顧みず単純に事業費の金額だけをもって比較することは現実的ではない。質問、1回目の工事入札の価格差は1億円近いと聞いたが議員にも知らされていない。実際どうだったのか。課長、建築工事は入札価格が予定価格を3590万円上回り不調となった。結果再度広告により入札を執行し予算の範囲内で落札され仮契約を締結した。電気設備工事は建築工事が2度不調となった後に再度入札を執行し 入札価格が予定価格を7222万円下回り落札され、仮契約を締結した。滑走路設備工事はすでにプロポーザルにより事業者が決定しており、仮契約を締結している。質問、入札が順調でなかった状況で、本年度以降、さらに町の負担金が増額されることはないか。課長、いずれも予算の範囲内で落札されたことから、予算に影響はない。質問、反対している町民の真意を理解しているか。答え、議会に諮り事業を進めてきた。提言の判断は、質問、平成25年の議会火葬場整備促進特別委員会は、現在地での建設を優先し、次に町内別地での提言決定をした。町はその提言を尊重したと答弁したが、具体的に何を尊重したのか。暮らし環境課長、住民代表からなる火葬場計画検討委員会案と議会特別委員会案の双方の意見を十分に尊重し、前町長が総合的に判断し方針を示した。質問、その人の建設に反対し住民訴訟を起こしている元区長に対し、事業計画の疑問に答えようとしない、そんな町の姿勢を危惧している。町長の見解は。町長、町民からはさまざまなご意見があることは承知しているが、前町長は町政のリーダーとして裾野市共同整備案、現地建て替え案の2つの意見を慎重に判断し方針を示した上で、その方針を議会で諮り承認をいただき事業を進めている。追跡、あの質問はどうなった。定例会で議員が出した一般質問は、まちづくりにどう生かされているのでしょうか。その後を追います。若者がチャレンジできる地域づくりを。答弁、下戸刈駅周辺や長泉なめり駅周辺を都市機能誘導区域に位置づけ、商業機能の誘致を目指し、この区域内でのチャレンジショップの展開など可能性を考えていく。そして下戸刈駅前の空き店舗を活用した企業体験事業チャレンジショップを実施、下戸刈駅前のにぎわい創出や新規事業者の起業支援につなげる。デマンド乗り合いタクシーの実証運行は桃沢地区だけでなく町内全域で。答弁、竹原区本宿区をモデル地区としてアンケートを実施、地域の実態を調査した上で具体的な交通形態を検討したい。そして竹原区、シャルマン竹原区、本宿区に居住する75歳以上の方及び65歳から74歳の方、車所有による制限ありを対象とした実証運行を10月1日から開始した。期待しています。私の要望意見。8月1日号の我が町探検クイズに応募していただいた中からご意見を抜粋して紹介します。町の未来を考える。30代男性。子育てだけではなく、これから人口が頭打ちになってきた時に長泉がどのようなアイデンティティを示していくか、将来ビジョンも議論してください。50代男性。今週の消費増税による家計への影響は避けては通れません。増税以上に住みやすい、生活しやすい町、楽しみにしています。期待しています。高齢世代に対して。40代女性。高齢ドライバーによる事故が多発しています。免許返納してもバス電車で移動、生活できる公共交通網の充実を目指してください。あらゆるバス路線からも食料品を買いに行けるよう、町からもバス会社への要請をお願いします。そして高齢になっても免許返納しても過ごしやすい町づくりを期待しています。 60代男性。議会長泉、いつも拝見しております。長泉町は子育ての町ということで知られるようになってきましたが、高齢者への施策が少し乏しいように感じます。高齢の町民への対応にも力を入れていただければありがたいです。その他ご意見。30代男性。幼い子が英語に触れ合えるようなイベントを催してほしいです。30代女性。子育て関係や道路整備に関する記事が気になります。60代女性。本年度発売されるプレミアム商品券の購入者の条件の枠があまりにも厳しく感じました。また隣接する市長の店でも使用できるともっと楽しめると思いました。40代男性。下戸刈駅付近の踏切の朝の通行状況がひどく、一時期交通量調査をしていたようだが一向に改善されていない。どのような対応が取られていようとしているのか教えてもらいたい。議会を傍聴しませんか。そもそも議会では何が行われているの。議会では町が行った事業の内容は適正であるか、費用に見合った効果が見込まれるかなどのチェックが行われています。町と議会は相互に牽制、抑制と均衡によって緊張関係を保ちながら対等な立場でそれぞれの役割を果たしています。目の前で見る議会は緊張感を肌で感じることができるはず。ぜひ議場で議会をご覧になってみてくださいね。11月定例会は11月25日月曜日に開会予定です。本会議は10時開会です。議員が聞く街角インタビュー、長泉美術展で聞きました。主催者の声。今回で第32回を迎える美術展には125点の作品が出品されましたが、年々出品数は減ってきており、残念に思っています。特に若い世代の方の出品が少なく、町主催のイベントでの PR など身近なところで芸術に触れることができる機会が設けられたらと思います。今回の美術展では制作コーナーで実行委員による説明会を実施し、自分の興味のある部門の制作体験への参加を呼びかけました。皆さんのチャレンジを心よりお待ちしております。長泉町美術展実行委員会委員長、上枝雅樹さん。来場者の声。質問。長泉町に住んでいて感じることは。答え。穏やかで環境の良い町。質問。長泉町の良い点、不自由な点はありますか。答え。町外へ行くときの交通の便は良い。町内で移動するとき、交通手段がないと不自由。質問。これからの長泉町に期待することは。答え。町の施設は整ってきているが、車がないといけない。町内のバスがあると良い。西区土屋陽子さん。我が町探検クイズボル130。ここはどこでしょう。町内にある施設などを出題します。丸の中に入る言葉をお答えください。ヒント。敷地内にウェルピア長泉があります。県丸公園。正解者の中から抽選で10人の方に図書カードを贈呈します。応募方法。はがき、ファックス、応募フォームのいずれかからクイズの答え、住所、氏名、年齢、電話番号、議会長泉の感想を書いてお送りください。お寄せいただいたご意見は紙面で紹介させていただく場合があります。締め切りは11月29日金曜日、消印有効です。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。宛先。郵便番号 411-8668、 長泉町中尖828番地、長泉町議会広報校長常任委員会。前回の正解は上尖、上尖区でした。応募総数17通、正解数12通。編集後期、新メンバーで今後2年間計8回の議会長泉を発行します。本格的な人口減少の時代に突入した日本、さまざまな世界の変革の中で町の良識を求めて前進していきたいと思います。9月議会よりタブレット端末を導入しました。1年間かけて完全ペーパーレス化を目指します。また令和2年度に都市計画道路、池田平木線、下長久保工区が4車線で共用開始予定です。地域活性化に向けての議論もたくさん出ることでしょう。期待しております。下山哲夫。発行責任者、議長柏木豊、広報校長常任委員会委員長下山哲夫、副委員長下山和則、委員木下昭夫、山田勝、米山聡、福田明、長野真嗣、加藤裕樹。以上。これで議会長泉ボル192を終わります。この号の音訳は声のサークルあけぼの A 班、加藤、泉、中村、道下、矢島でした。この後は何も録音されていません。テープを巻き進めて A 面の頭出しをしてお返しください。